レポーターのゆうこりん。
たまこんにちは、皆さん。
たまこんにちは。
続けますよ、うん、この挨拶、うん、ね、ツイッターで皆さんが使ってくれることを祈っているんですけれども、今日暑いですね。
暑いですね。今日も35度ですって、
うん、そうなんですよ。私もですね、田作りから今日は電気通信大学に来ているんですけれども、
はい、
そのほんの5、6分でしょうか、うん、その歩く時間だけでも汗ダクダクになってしまいましたので、皆さん、あの、日傘を私差してたんですが、それでも汗だくになりますから、うん、ぜひ皆さん日傘、帽子、それから日焼けね、嫌な方は日焼け止めなど、必ず万全の対策をしてお出かけいただければと思います。
そうですね。ちゃんと水も飲んでいただきたいですね。
そうですね。うん、あの、本当に、あの、なんでしょう、スポーツドリンクのような方がいいかもしれないですね。
そうですね、
こういう日は。そんな3連休の中日、7月16日なんですが、電気通信大学で、調布少年少女発明クラブ公開というイベントが開催されているということでやってまいりました、はい、この電気通信大学は来年2018年に100周年を迎えるということで、今日はこの少年少女発明クラブ以外にもホームカミングデーとして OB の方がまた大学に戻ってくる、まあ、そんな日になっているということです。それでは今日この少年少女発明クラブの会長でるいらっしゃる奥野様にお話を伺いながら進めたいと思います。奥野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
目指せ平成のエジソンということで、この調布少年少女発明クラブ、ま、何か発明を小さい子たちがしてるのかなっていうのだけは想像つくんですが、どんなクラブになってるんでしょうか。
はい、まあ、目指す平成のエジソンとは言ってるんですが、まあ、やっぱり小学生ですので、なかなかすぐに、こう、大発明というわけにはいかない部分もあるんですが、あ、まあ、その平成のエジソンに近づいてもらうために、工作とか科学とかに、まあ、興味を持ってもらいたいなと思いまして、1年間、近くの調布の小学生40人に集まってもらって、月2回でしょうか、通常は、第2、第4、土曜の午後なんですけれども、40人が1年間そういう工作、発明の元のようなことを見つけるために、あの、一生懸命、工作の活動をしてくれています。
ということで、小学生40人が月に2回集まっているということなんですけれども、まあ、この活動自体はもう十数年続けられているということで、奥野さん、とはいえても小学生自分たちでね、こう工作をいきなり始めるというのは難しいと思うんですが、先生たちはどなたがやってくれてるんでしょう。
はい、先生たちはもう私たち電気通信大学の誇る、OB ですね、電通大の卒業生、まあ、主には、60歳、60代、70代、まあ、80代もおられるんですけれども、あの、電通大の愛好心あふれる、OB の、人たち、技術者の OB ですね、この技術立国日本を支えてくださった、電通大の OB たちが、地域の子どもたち、小学生に、役に立ちたいということで、あの、ボランティアで、あの、こういった工作の先生をやってくださっています。
ということで、まさに小学生の皆さんにとっては自分のおじいちゃんぐらいの世代の皆さんが、この発明工作を教えてくださってるんですよね。ということで、奥野さん、ちょっとどういったものが見れるのか少し紹介をしていきたいんですけれども、少し音が先ほど流れておりました、オルゴールということなんですが、ただのオルゴールではなく光オルゴールというものなんですよね。これちょっとまた音を聞いてみたいなと思うんですが、これも小学生の皆さんが作ったんでしょうか。これはですね、今、なんて言うんでしょう、緑色の基板、あの、ハンダゴテを使うような基板みたいなものがありまして、それの上にレシートのシートみたいなものをですね、こう回していきますと音が流れるという仕組みだのようです。後ほど私のブログにも写真をアップしたいと思います。音聞こえますでしょうか。
うん、聞こえる聞こえる。
こういった音が流れるんですよね。
いい音ですね。
そうなんです、うん、で、ちょっとこのね、ハンダゴテを使って基板から作ってるということなんですが、今日いらっしゃってる小学生の方にがいらっしゃるんです。お二人とても可愛いお二人で、双子ちゃんみたいなんですけれども、お二人に今日のこの発明クラブに来てみてどんなことが楽しかったか聞いてみたいと思います。じゃあお一人今いいですか。 これ発明クラブやってみてどうでしょう。楽しかったことなんかあったら教えてください。どれが楽しかったですか。
雨上がり。
雨上がり、雨上がりというのはどういったものなんでしょう。傘を作って
小さな傘を、作って、あの何色の傘を作ったの。
ちょっとね、恥ずかしいですよね、すみません。ということで、この光オルゴールというのはですね、ちょっと光オルゴールに話を戻すんですが、もともとこの緑色の基板自体もこの発明クラブ用に作られてるんですよね、奥野さん。
はい、そうですね。買ってきたキットでは全然なくて、もう皆さん指導医の先生方もプロですので、実際の、回路を設計して、実際にどこにどういうふうに穴を開けて、どこにどういうふうに電気配線をするかっていうのも、指導医の先生方が設計して、会社に頼んで作ってもらったものを使って、小学生たちがハンダ付けをしてます。
ということで、この緑色の基板の裏を見ると、調布少年少女発明クラブという刻印もされているということで、皆さんこちらもかなりレアですから、いらっしゃった方はぜひそちらもね、見ていくといいかもしれません。そして先ほど、空を飛んでいるものがよく見えたんですけど、こちらはエアロケットということで、これはロケットのような筒のようなものが空高く飛んでたんですかね。
そうですね。これはここの、燃料ですか、空気を入れるところが、これ牛乳パックを、バネみたいにして作ったもので、ここをポンって押すと、ロケットがピュンって飛ぶっていう、そういう仕組みになってます。
これはですね、皆さんなんとなくご家庭でも作れそうな気がします。なのでまさにね、夏休みに入る皆さん多いですが、今日こちらの少年少女発明クラブにの公開、こちら見に来ていただくと、夏休みの自由研究のヒントなんかにもいいですよね、はい、
ぴったりだと思います。指導医の先生方、親切丁寧に教えてくださって、で指導医の先生たちもこう全部を教えるわけではなくて、ちょこっとさっきのロケットでもちょこっとこうすると、ここをちょっと工夫するとよもっとよく飛ぶようになるよとか、そういうことも教えてくれるので非常にいいんじゃないかと思います。
ということで、もしかしたらこんなものをちょっと形にしてみたいなんていうね、相談も少ししてみるとヒントがもらえるかもしれません。今日は電気通信大学の入って、正門から入って左にあります創立80周年記念会館の中で、午後3時まで行われているということです。そして奥野さん、今日ね、この少年少女発明クラブを知った方もいらっしゃるかもしれないんですが、またこういった公開っていうのは、いつかされますか。今日来れない人のために。
そうですね、毎年、11月の後半に、電気通信大学の学園祭があります。で、学園祭っていうと、大学生だけが来るもんだっていう印象を持たれてるかもしれませんが、僕ら電通大の学園祭は近くの小学生たくさん遊んでます。この発明クラブの公開もやってますんで、ぜひ、来ていただけたらと思います。
ということで、ぜひ今日ね、午後予定がない方はぜひこちらの少年少女発明クラブの公開、大人の人も楽しめると思います。ぜひ工作を見て触って、そして楽しんで、なんなら作っていただければと思いますし、そしてもし今日ご予定があるという方、お出かけ先の車で聞いてらっしゃるなんていう方はですね、また大きな公開が11月の電通大の学園祭でも行われるということです。ぜひ、大人の皆さんは例えば学園祭ね、外で楽しんで、お子さんはこちらの涼しいところで、80周年記念会館で、この発明クラブの公開を楽しむなんていうのもいいかもしれません。ということで、本日は夏休みの自由研究にもぴったり、調布少年少女発明クラブの公開のシーンに立ち会わせていただきました。ということで、奥野さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
大人も子供も楽しめると思います。ぜひ皆さん遊びに来てみてくださいね。
はい、ゆうこりん、ありがとうございます。話聞いてると、まあ、創意工夫っていうことをすごく刺激されますよね。
そうなんです。
2つの想像ができる、クリエイトの方の想像と、はい、イマージ、イマジンの方の想像と刺激されますよね。
まさにぴったりですね。本当にうまいです、
褒められちった。ちょっと照れちゃった。
いえいえ、本当に楽しめると思いますので、ね、夏休み前にぜひ今日来ていただければと思います、
はい、 暑い中ありがとうございました。
はい。
街角レポートのコーナーでした。